結果、一旦表に出まして、まあ、今回の目的のダンソレ式の方もやらせていただきました。
まあそこで袖を切るか切らないかを決めるっていう。
そうね。
あんだけ切るって言ってたのに。
俺切らんでもいいんじゃねえかって気もね。切らない方がスカちゃんがこれを着てあちこち行ってくれるんじゃないかっていうふうに思いまして、まあちょっと相談したんですが、やっぱり切ろうということで。で、これ、ブログの方にもね、写真載せますんで、ぜひ見ていただきたいんですが、今回切らせていただきました、G ジャンの方にはですね、ヤスアットマークギフジンさんが作ってくださった、まあ、めっちゃかっこいいグッドスピードエンブレムを、うちの妻にこう縫ってもらいまして。
すいません。
お手製の。
ありがとうございます。
結構思いのほかよくできてたでしょ。
はい。
思いのほかっていうかなんか、俺作ってみて、あ、かっこいいなと思っちゃった。
ちょっとこれ売り物かなっていう。
いや、まさかね、1年前にね、放送で冗談で袖切りますとか、袖切りじいじゃん、看板しょいますみたいな話をしたのも、あれ、収録中に勢いで出た話だけど、まあ、この年で本当に、ああいうものを作って、知ることになるわ、とはね。ほんと写真の方をぶっちゃけかっこいいです。で、まあ、これを、結局皆さんに、一切り一切り、ハサミを入れていただきまして、見事、すべきりの方、100人達成の記念として、すべきりじいちゃんを作らせていただきました。で、スカちゃんは、基本的にまあ、季節の問題もあると思いますが、まあ、グッドスピードっていう名前を持って、これ、どっか行くときには、ぜひ、このじいちゃんは、着用していただいて、ね。
はい。とりあえず一番早いのは GT61 ですね。
はい、あ。GT61 にグッドスピードの看板を背負って、文字通り看板を背負ってね、ポッドキャスター対決をこう制してもらいたいと思いますんで。
はい。まあ僕はもう番組のことでとりあえず1位を狙っていきます。
作戦はあるの？
作戦は特にないです。
な。
とりあえずこれから YouTube で過去のレース見て研究します。
そんな感じですね。で、ヤスさんが、なんとスカちゃんの分以外に、俺の分もね、作ってくださってて、スカちゃんの作ったんでよかったら使ってくださいっていうふうにメールいただいて、あ、もう願ってもないとこんなかっこいいものと。で、ありがとうございますって言って楽しみにこの到着を待っておりましたってですね、なんと俺のも入ってると。なんとびっくりでですね、二つあったんで、急遽俺もじいちゃんを用意しまして、二人分制作いたしました。
ワッペンだけ、ギフジンさんが作って、ルイさんのところに送っていただいたってこと
です。そうです。
で、裁縫は、ルイさんの奥さんが、やってくれたと。
だったかなと思ってもらいまして。
申し訳ないです。本当に。
いえいえ。まあ、この年になって、看板しようことになるとは、ね、まあ、若い頃は一時憧れた時期もありましたけど、いや、やっぱ違うな。これはちょっと着るの、ハードル高えなと思って、うん、その世界から遠ざかった私ですが、まあ、指示を過ぎてから、そういうことになりました。
これよくリスナーさん聞かれるんですけど、リスナー、その、まあ、さっきと走ったことあるっていうのはなんとなくわかるんですけど、うん、なんかこう、シーズンで走ってたりとかはしたことあるんですか？
シーズン？
はい。まあ、なんかその、開催、シーズン通してのなんか、レコードレースみたいな。
ああ、ないない。レースは草レースに、友達と一緒にポツポツって参加したりとか、あとは本当に、走行会レベルです。
昔、ルイさんはレーサーだったんじゃないか疑惑が結構、リスナーさんの中で。
全然レーサーじゃないです。オカレーサーです。そういう意味で。で、まあね、それで切って、みんなで記念写真撮って、エンディングの収録をして、なんてまあ、楽しく過ごさせていただきまして、本当にありがとうございます。
参加してくれたリスナーさん、皆さん、本当にありがとうございました。
一応、後ろ姿の集合写真は、これもブログに載せたいと思います。
はい。そうですね。一応ツイートもしてますけど、まあ、ブログの方に貼りたいと思います。
お一人はちょっと紹介できないんですけど、いろいろ差し入れとかもいただきまして、ありがとうございます。
そうですね。個人的に差し入れいただいた方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。
もうなんか、これをね、番組で言うのもどうかなって思ってたんですけど、俺たちも営利目的でやってないじゃない。うん、で、来てくれた人も自分の時間を潰して、もう散々お金かけて来てくれた上にいただいてるので、もう本当、気持ちだと思って、本当ありがたく、もう燃料だと思ってですね、頂戴して。ガソリンですよ、ガソリン。心のガソリン。
実際の体のガソリンになってませんかね？
うん、まあ飲んでますから、あれなんですけど。じゃあ何でこれ返せるのかって言ったらさ、お金 で返すにはもうなんかお金で返せないぐらいの話ですから、もう配信で返すしかねえと。だって聞いてくれて来てくれたわけだから頑張って流していきたいと思います。あ、でこのね、あのヤスさんが作ってくださったウッドスピードの看板のワッペンなんですが、背中に3点、あと前側、これあのちょっとスカちゃんのやつがね、あのポケットのデザインが斜めだったから、つける場所がどこがいいかわからなくて、つけずに渡しちゃったんだけど、背中3点、前1点の4点セットで、だいたい1万2000円から1万8000円くらいの間で、制作できるそうです。お値段の幅っていうのは、色とか時代とかデザイン変えられるんで、このフォントで作ってくれとか、こういうデザインに変えてくれとか修正もできると思いますんで、もし作りたいと、俺も看板しょいたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひあの、ツイッターでやす、アットマークギフジンさんにあの制作の依頼をしていただければと思います。もうお仕事の足しになれば、まあそれはそれで、もうそれがむしろ恩返しになると思いますんで。で、グッドスピードの、中田さんが作ってくれたロゴなどはですね、まあ自由に使っていただいて構いません。営利目的じゃなければ、その方が商売するんじゃなければ、自由に使っていただいて構わないんで、あの、まあ、やすさんがあの、ちゃんと利益を取るのはもうもちろん構わないんですけども、はい、あ。皆さんが作って販売とかでなければ、どんどん遊んでください。で、看板しょうのは、いずすかに行ってくれた方、チームグッドスピードのメンバーであれば、もうご自身で自由に使ってやっていただいて構いませんので、もうそんなやりてえって人もいないと思うんですけど。
いないと思いますけど。
もしいらっしゃったら、ぜひ一緒に走りませんかと。で、まあまあ、この看板ついでにもう一個話しますと、これ、スカちゃん袖切って、俺も、一枚上から羽織って、
はい、
スカイポート亀石から夜の春合宿の会場の宿の方に移動した際に、北まま走ったじゃないですか。
はい。
あ、まあ俺はね、俺看板しょって走ったの初めてなのよ。でも、あ、これね、実際にそれで運転してみたら悪くないなっていうか、ちょっとこれ効果あるなって思ったことがあって、なんでかっていうと、背中にさ、まあチーム名なり何なりしょってるわけじゃん。それってさ、後ろに走ってる人からするとさ、まあ、個人名は分からないながらもさ、その所属する団体というかさ、やからが何だかって分かるわけじゃない。あ、だから、これを背負ったまま、ひどい走りはできないな。無法者にはなれないなと思って。
ああ、なるほど。
ああ、だってこれでひどいことしたら仲間もそう思われちゃうわけじゃん。俺たちがマナーよくやろうよっていう理念も汚されちゃうわけだから、あ、意外や意外、看板って自分一人じゃねえんだと。本当に背負ってるもんがあるんだなっていうことをしてみて初めて感じました。あ、ここのリミッター的な意味で結構リアルになんか意味があるなと思ってさ。袖切りの看板は、あれはあれでちょっと意味があるんだなと思いました。
僕が名刺を作っていったんですけど、
お
予想の中では、実際本当に30人ぐらいもしかしたら来るかもなっていう予想はしてたんですよ。まあまさか本当に来るとは思わなかったですけど。で、まあ実際誰が来るかわかんないんで、とりあえずチームナンバー振ってる方には渡したいなと思って作ったんですけど、それを作ってるのが5月2日の午前中ということで。
前日じゃねえかよ。
これから移動しなきゃいけないっていうのに作って、なんとかとりあえずコンビニまで行ってすり出したんですけど、ちょっと出発まで追い込まれて、結局全員分は作れなかったんですけど、まずデータを送っていただいたタイバイクのラット師匠に、まず一番お礼を言いたいのと、
はい、ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございました。あと、せっかく来ていただいたのに、ちょっと名刺を渡せなかった方に本当申し訳なかったと。あと、ケースがちょっとワンサイズでかくて、名刺とこう、ちょっと合わなかったの。ちょっと失敗だったのと。
サイズはそんな大した問題じゃなかったよ。俺がびっくりしたのは、夜に宿泊する20人分だけ作ってあると思ったら、100何十人分ってか、100枚以上あってびっくりしたっていう話だよ。
まあなんかダブっちゃってる人もいて、それだったらもっと別な、ね、せっかく来てくれた人の分作れたかなっていう僕の後悔と、あと、まあその名刺の写真で、よくアイコンを使わせてもらったんですけど、何を隠すか、ツイッターでナンバリングしてくださってる哲弘さんっていうリスナーさんがいらっしゃいまして。
もう100数十人分。
今日かな？今日もなんか作って、配布して、いただいたんですけども、 で、あの、哲郎さんがそれと別にもう一個、あの、緊急連絡先カードっていうのを、あの、作ってくれたんですけど、そっちの方をすり出すのを完全に忘れてまして、名刺のことばっかりちょっと意識がいってしまいまして、それを渡せなかったのもちょっと僕の反省点の一つですね。
まあ一応、夜に参加の人は持ってきてるんだけどね。
あ、そうなんですかね。まあでも、伊豆塚を走ってる時に、まあまた来ると道中とか帰りの際に何かあったとように一応やっぱ渡しておきたかったなっていうのはあるんで、僕の思いとしてあったので、それを渡していけなかったのは申し訳なかった。
次回の反省点ですね。つひろさんもありがとうございます。なんかもう、事務方というかなんか、そういう細々したのを無償でね、120人分を作ってもらって、この先に何人までと思うとなんかむしろ重荷になってないかどうかちょっと心配です。
はい。まあまあ、無理のない範囲でご協力いただければなと。
はい、ありがとうございます。
はい、あれを欲しいですっていうリスナーさんも結構後半の方から申していただいて本当嬉しいのと、ちょっと哲郎さんには申し訳なかったなと。っていう気持ちです。
で、あの、名札の方は、あれ、お持ち帰りいただいてるんだよね。
そうですね。基本的には僕、回収してないので、全部持って帰ってもらったと思います。
はい。あの、今後、バイク系ポッドキャストのイベントがある際に、まあ、ぜひ、あれ、持ってっていただくと主催者の方、助かると思うので、活用してください。
まあ、あの、伊豆塚走っていただいて、イベントに来ていただいてから、ナンバー振って、アイコン変えられた方もいらっしゃるので、もしまた新しいのが欲しいっていう方がいらっしゃったら、まあそのイベントの主催者さんにおっしゃっていただくか、僕関西なんで、あんまり関東の人に渡すチャンスがないかもしれませんけど、もしお会いできる機会があったら、あの、お作りしたいと思います。
チームグッドスピードの、ゼッケン番号の方も、あの、ラブイズライドか、グッドスピードのハッシュタグでつぶやいていただければ、プレゼントしてきますんで、イベント走ってくれた方は、ぜひメール、ダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグでお知らせください。ゾノさんがね、なんか言ってるみたいなんだけど、差し上げていいもんかどうかわかんないんで、よかったらぜひご一報いただければと思います。
ちょっともしかしたらあの、お便りとか、伊豆塚走っていただいた方で、あの、もしかしたらツイッターやってるけど、僕ら見つけきれてなかったりとか、リンク、もしかしたら、し損ねてる方もいらっしゃるかもしれないので、もしいらっしゃったら、あの、ご一報いただきたいと思います。まあ、あと僕の、もう一個反省点、あ、もう何個かあるんですけど、夜の部に関しては、まあ、ほとんど、理事長の方に、あの、お任せして、やっとこの予約の方から何からいろいろやってもらったんですけども。
まあ、地元だからいいや。
ダンスデスキの方の段取りを、一応こんな感じでっていうのは話し合ってたんですけど、ちょっとそのタイムスケジュールをもうちょっとはっきり、まあ僕がニューリンクさん誘拐してしまったからっていうのもあるんですけど、時間とその時間に何をやるかっていうのをちょっと、ちょっと明確にしておけば、あの、なんか、ちょっと僕の中でこう、グダグダしてしまったかなっていうのもあって。
まあ、あれもこれもやろうとしちゃって、ちょっと、人数も思ってるも多かったからね。20人ぐらいだったら、もうちょっと、サクッと終わったかもしれない。
そうですね。まあ、宿泊まる人が16、7でしたっけ。まあ、それプラス、だから、まあ、10人ぐらい、まあ、20、25人前後ぐらいだったらまだ、なんとかある。で、まあ、僕はその、イベントにちょっと遅刻してきてしまったために、全員の方とちゃんとご挨拶できなかったのが申し訳なかったと反省しております。
今回ね、思ったのが、何時間かあそこにいたからさ、もっと皆さんとお話できるのかな、みたいなイメージを持ってたの、漠然と。
うん、そうですね、僕もそうですね。
そしたら、まあ、意外に、そうでもないよね。なんか、あれやんなきゃ、これやんなきゃとかで、まあ、簡単に挨拶、する時間しかなくて、広島さんとかだと挨拶したけどさ、ほんと一言二言っていうか夜も一緒だったのに、なかなかその話する時間なくてさ、まあそれが俺の中では残念っていうか、あ、大勢だと無理なんだなってのは今回ほどほど、なかなかその直接お会いする機会は特に俺はないので、あのもっといろんな話を一人一人聞いてみたいなって思ってたんですけど、ああ、もう大勢いっぺんには、じっくり話す時間など絶対ないんだということが、まあこれ夜ね、一緒に過ごした方ですらそうだったので、それがまあちょっとね、あの、残念だったと。もっといろんなことを聞きたかったっていうのが一つと、だからラットさんが旅バイクサロンやるのかなと思った。旅バイク祭りってさ、100人とか来ちゃうわけじゃん。
ああ、もう、グループができちゃってるっておっしゃってましたよね。
そしたらやっぱお話できないもんね。100人とはね。
そうですね。
それでやってこうやって個別にってもっと時間作って接触する時間を、お会いする時間を設けてんだろうなぁなんていうのいいなぁって思いました。ですよ。あと、
そして、皆さんのバイクとかも見せてほしかったですね。
俺も、ワルキューレにまたがってみたかった。
僕の、そのメモし忘れたんですけど、今思い出したのが、結局師匠とお会いはできたけど、師匠と一緒に走ることができなかったのも、ちょっと残念の一つだった。
そうだな。
まあ、たくさんリスナーさん引き連れてっていうのはなかなか難しかったと思うんですけど。
なんか、あなた火花散らしながら走ってたらしいじゃないです
か。はい。僕がだから BB ローさん向かう途中は、僕の後ろに F ストーンさんっていう、関西から来られた方が、ベルシス乗られてる方なんですけど、一緒に僕インカムを繋いで走ってたんですけども、後ろの F ストーンさんがビビってましたね。危ねとか言って。でも最後の方は笑ってくれたんでよかったと思います。多分。
ステップのバンクセンサーが当たってたの？
そうですね。ステップの下にまあ、ボルトのバンクセンサーがあるんですけど、そのボルトの頭が半球体なので、まあ、それが地面と擦れてどんどん削れていくっていう。
まあ、アメリカンクルーザーあるある。
あるあるですかね。はい。
そんな感じで、約40名ほどの皆様と、一緒に袖を切って、記念写真を撮らせていただいて、あと、40人の声でエンディングを撮らせていただきました。だから、この回か、その次ぐらいからはですね、次回に続くっていうところはもう全員で収録した音を使ってやりたいと思います。
フリースタイル。
フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。
フリースタイル。
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 フリースタイル。モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
で、まあ、そこから解散しまして、
はい、
夜の春合宿、夜の部に参加する人たちと一緒に西伊豆のビビロードさんというライダーハウスさんの方に移動しました。
まあ、途中までついてきてくれた方も何名かいらっしゃったみたいですけどね。はい。
あ、そうね。日帰りの方も途中までご一緒したりとかあって。動画とかほら、撮っていらっしゃったんじゃないですか。
あ、そうですね。スーギーさんという方が撮っていただいて、YouTube も配信されて。
うん。あれもちょっと後でリンクさせてほしいね。まあ、俺もね、あとなんだっけ。まあ、今回、空豆さんが撮ってくれたのと、あと、去年、ケンヤさんが撮ってくれたやつ。ケンヤさんはデータをくださって。
うん。ああ、なんか、そうだ、言ってましたね。はい。
自分が走ってるとかってなかなか見れないじゃん。結構長い時間撮ってくれてて、新鮮だった。もう、あれだな、でもね、ケンヤさん来た時のやつでも、西伊豆スカイラインを登る時なんか結構ね、目の高さに雲があって、なかなか迫力がある青空と白い雲がすごいいい画撮れてたから、ちょっとなんか、一部なんかでアップしたいね。
そうですね。
この春合宿の夜でさ、言ったんだけど、元ブログってよく言葉には聞いたけど、元ブログって何ぞやと。単にバイク乗ってる人がやってるブログかなと思ったら、バイク乗りの動画のことだったのね。
一応文章の方もあるじゃないですかね。わかんないですけど。
そうなの？
なんか一応ランキングかなんかあるんですかね。なんかそんな感じ、なんか最後までの方まで行くと、そんなような、アイコンが出てきてた覚えがあるんですけど。
ライダーが、ま、集合でやってるブログのランキング集合体みたいな感じなのか。
はい。だと思ってましたけど。
俺は的に動画になんか、音声やメッセージ入れてやるものが持ってくるかなと思ってて。
ああ。まあ、いろんな形があるんじゃないですかね。
この動画になんかぼやきを突っ込んで流せば、ポッドキャスト聞いてくれない人を、の違う層にも何かアピールすることになるのかなと思ってさ。
うん、そうっす。
カちゃんの中でカメラ積んでんでしょ？
はい、ドライブレコーダーは積んでます。
それなんか使うの？
あれなんですよね、下の方に速度が出ちゃうんですよね。それが今ネックで。
なるほど。
まあ、処理すれば消える、消せるんだと思うんですけど、はい。
ドラレコだしな。いや、スカちゃんがそういう動画を作るんだったら、スカちゃんが作った動画に、俺が二次創作して、いやー、こいついいとこ行って気持ちよさが走ってっけどなー、でもずりなーとかなんか、勝手に、副音声のようにさ、俺のぼやきを乗せてやろうかと思って。
それ面白いっすね。それ新しいですね。なんか自分で乗せるのは結構もう、ありきたりだけど、別な人が勝手にコメント乗せるって、ニコ動みたいな感じっていうか。
勝手にコメントして。こいつ、前も食ってやがんな
と。なんか映画でもよくはその、出演者とかが語るみたいな。ああいう感じで面白いかもしれない。
どうでしょうね、副音声的な感じでさ。スカちゃんがスカちゃんでまともにいい、真面目に作ったやつを、俺が裏でこう、茶化して、喋ってやろうかと思って
る。わかりました。
ですね、まあまあ移動しまして、宿着きましたさ。でね、まあ着いたら、びっくりしたのが、その、安アットマークユフニーズさんが、伊豆スカイラインの方に、当日、伊豆の方に行くからって言って、そっちに来てくださるのかなと思ったら、まあ、まあね、奥さんとかのご家族も一緒に来てるんで、まあ、そう自由にならなかったのもあるんだろうけども。
もうちょっと待ってたらお会いできたかもしれないですよね。上島に来てくれたんですかね、ちょっとわかんないですけど。
いや、宿に行ったら、ちょっと追加でちょっとお願いをしたわけがありまして、それをね、宿にわざわざ直接持ってきてくださったと。
先にじゃあ宿一回来てくれてからだったんですか？
郵送じゃなくてわざわざあんな遠くまで置きに来てくださってて、もうほんとね、申し訳ないんだよな、ね、ありがたいやらで。
だってほんと、名前の通り岐阜県出身で確か聞いてたんですけど、そっからわざわざまあご家族と家族旅行のついで なのか、もうむしろ家族をみんな引き連れて伊豆に来てくれたんだ。
ついでっていうか家族旅行の行き先をこっちにしたことすらもしかしたらなんかそれが理由になっちゃったかもしれないと思うと思うかね。
一番の目的がそれだったんですか
ね。ご家族に対してもありがとうございますになっちゃう。あと宿着きましたら差し入れがありまして、当日本当は来れるはずだったんですけど、急遽ね忙しくて本人も大変残念だというお話だったんですが、オスカーさんが来れなかったんですけども、オスカーさんからですね、チーズの塊を。
あれ、なんて言えばいいんですかね。僕の記憶だと、チリの、なんかフランスか、そこら辺のなんか資料で転がる祭りとかもあるみたいな、なんかそんなようなチーズ。
ああ、坂道をチーズ転がす祭りで。いや、まさにね、4キロ半あるね。
あれ、4キロ半もあったんですか。
4キロ半ある丸いチーズ、丸い円盤状の、もうなんかもう、見た瞬間ハイジの世界だし、持ってびっくりっていうか、もう片手で持つのが辛いぐらいです。
最初、僕見る前になんかリスナーさんが冷蔵庫開けて、ハイジがある、ハイジがあるって何のこと言ってるのかなと思って、それだったんですよね。
ハイジの世界。でかいし、重いし、びっくりして。チーズの塊がお送りいただいておりまして、みんなね、これちょっとしたドンキだよねって。これ人が殺せるし、なんか食べたら証拠隠滅だよな、みたいな。
確かに。
イメージした12インチの NSR の50のホイールぐらいあるっていうか。
まさにそれですね。
そんぐらいあるんだよ、ほんと。
で、しかも美味しいっていう。
チーズいただきまして。うん。とりあえず、晩ご飯前に切ってね、おつまみがてらいただきまして。
師匠が切った途端にみんなバクバク食うから、師匠がなかなか食えない。
いやいや、もうたくさんいただきましたけど、でもね、まあ、結局さ、ほら、量も量だからさ、残ったじゃないですか。で残った上に、あったかくしちゃうのはまずいからね、冷やさなきゃいけないからって、まあ、結果的に、冷えたものを持っていける人がいないだろうなってことで、まあ、俺朝4時に出たからさ、残ったのをいただいて持って帰ってきたんですよ。今もうちの冷蔵庫入ってんだけど、あの時ね、みんな、美味しい美味しい食べてましたけど、もっと美味しい食べ方があったことに、俺帰ってきてから気がついちゃいまして、塊をこう、そぎ落とすじゃない。それを電子レンジで20秒ぐらい温めるともうトロットロで溶ける。ピザのチーズぐらいまでいくからめっちゃ美味しい。
もうそれそのまますか？
そのまま。
あーいいっすね。
なんもつけなくてもチーズだけでほんと美味しいの。だからあれ、 なんかフォークかなんかに刺して、あの、炙ればよかったね、あのね。炭で。
はい、すぐ横で炭炊いてますもんね。
バーベキュー安だけじゃん。ちょっと炙って柔らかくなったところをパクっていったら、もう二度美味しかった。けど、もうそれを、その美味しい食べ方を味わってるのは今私一人でございますので。私とうちの子供が毎日チーズ食べてます。
すごいですね。
まだ毎日食べてます。今日もカレーに入れて食べて。いや、ほんと美味しかったです。ありがとうございます。あとね、怖いさんと、今時の人のうんち兄さんから、フランコ亭うんち兄さんから、スーパードライ24巻、廃屋の差し入れが届いてますと、冷蔵庫に入ってますと。
これ多分、あの、合宿泊まれた方多分知らないですね。
いや、一応ね、まあお伝えして、あ、でも、最初、あのなんかね、そのメモ紙かなんかにが、怖いさんからっていう風になってて、うんち兄さんっていうのはちょっと、当時は分かんなかった。
番組 DM に来たんで、多分、皆さん言ってないか告知してないので、ちょっと、はい、ここで、
はい。
お知らせしたいと思います。
当日一緒に過ごした20名の皆様、怖いさんと、うんち兄さんからの差し入れでございます。チーズはオスカーさんです。何かお会いする機会がありましたら、ぜひ、お礼の方、お伝えいただければと思います。
あと、生フランクも、リンさんっていう。
リンさん、めっちゃ美味しかった。
RSV に乗られてる、リスナーさんです。
ミデか。うん、ミデアル。もう、名前は聞いてましたけど、これかと。うん、そして、もしかすると、そうなるかもな、と思いながら、パクッと、パクついたらですね、案の定やっぱり肉汁がブシュッと出て、案の定やけどして、でも超うまかった。
僕のあの、スウェットパジャマも油だらけになりました。
すごいんだよ。でもさ、あのさ、あの、生フランクの肉汁ってさ、油っこくないっていうか。
ああ、そうでしたね。
ジューシーなんだけどさっぱりしてんだよね。超美味しかった、あれ。
もっと食べたかったですね。
もっと食べたかったよ。ありがとうございます。まあそんなかんなで、バーベキューしながら、飲みながら、楽しく過ごしましたさ。あなたさ、だいぶ早い段階でもう覚えてないっていうことは言ってましたよね。
あの、外で最初バーベキューやって、その後中で、まあみんな座ったり、なんだり、し始めた10分、15分ぐらい。そっから僕の記憶は完全ブラックアウトします。
一瞬じゃねえか。
もう全く覚えてないです、本当に。だっていつの間にかあの、合宿泊まられた方の声が、あの、携帯の中入ってて、俺いつ撮ったんだ、これ。
マスカさんの携帯に
全然覚えてないです、本当に。自分で撮ったはずなのに、全く覚えてないです。何話したか全く覚えてないんですか、
まあ、まあいいよ、別に。俺がいる時だったから。まあいいよ。団体じゃねえし。こんな感じで、本当に、当日ね、皆さん楽しく過ごしていただきまして、ありがとうございます。本当、お一人お一人もっとね、お話聞きたかったんですが、もっとお話できしたかった、全然できなかったとかと、比較的できたかったと、ね、あれがあったんで、また、
で、まあ、師匠は次の日もお仕事ということで、なるべく早い時間に寝られたんでしょうか、ね、
一睡もできずに仕事行きまして。
あ、一応布団に入ったのは何時ぐらい？
布団に入ったのは12時過ぎかな。
入って寝ようとしたら、あれが聞こえてきたわけで。あの、次からは、あの、IBK48 でしたっけ、
まあ、IBK48 のライブは1時間ぐらいですぐ終わったんですけど、HGS の方が、もう夜通しスペシャルライブで。
ちなみに、誰だったんですかね、カットしますけど。
それは言わないでおくけど。
言わないかわいそうになぁと思いながら。
いや、でもそれも半分あるんだけど、多分もう半分はね、本当にね、結構興奮してた脳が。俺、朝早く出る分さ、お酒もそんな遅くまで飲んでるとまずいじゃん。いくら寝るって言ったってさ、6時間以上やっぱ開けないとなってはあったから、まあそんなに遅くまで飲んでなかったのもあるんだけど、だけど、いや本当にあのゴールデンウィーク混雑してる中であんな遠くからとか、あんなに朝早くから大勢来てもらって、まあありがたいやら何やら、みんなが自分の時間削ってきてくれたってことに対するなんか思いがね、大きくって、まあちょっと熱くなってしまった面もあって寝れなかったっすって。そんなとこですよ。
楽しい大人の修学旅行でしたね。
あ、で、チームグッドスピード一桁ナンバーを申請したい方が何名かいらっしゃいます。
今、4、6、8ですね。
4番に、ケンヤさん、もらっていただきたいと。昨年、大遠征してきて、 雨と霧の中走ってくださって、また数ヶ月後にもう一回来てくれて、さらに今年もまた来てくれたと。ご自身のね、番組でも紹介してくださったり、相方のポパ兄さん一緒に来てく、連れてきてくださって、まあ、3回もわざわざ京都から来てくれたっていう、まあ、お礼の意味を込めて皆さんにまず4番もらっていただいていきたいと思います。6番には怖いさんにもらっていただきたいと思います。100名なんとか言ったんですけど、後半ほんとやばかったです、人数的にも。これあとちょっとでいかねえかなっていう時に、お友達を確か5人ぐらいね、いっぺんに連れてって、犬塚行ってくださいまして、開始当初から本当にいろいろ協力してくださったんですけど、まあ最後の最後やべえなっていう時に、まあ、水木さん同様に、ご自身自らの体を張って、ここで連れて行ってくださいまして、対するお礼を込めて、ご挨拶にももらっていただきたいと思います。あと8番。8番は、空豆さんにもらっていただきたいと思います。まあお便りもね、たくさん送ってくださってるんですが、まあ皆さんの方、私費を対面はたいて、ウッドスピードのワッペンを作ってくださったと。まあ、実際に制作したのはね、安さんなんですけども、その費用をですね、ご自身で全部負担してくださいまして、我々二人のプレゼントの分も含め、あとは、それをイベントの途中で、プレゼントの方にも使わせていただきまして、飯塚の方でも、あと夜の合宿でも、大変それで皆さん盛り上がっていただけましたんで、まあ、その辺も、にぎやかしじゃないですけども、俺を込めて、空豆さんにももらっていただきたいと思います。実はその実弾というかワッペンまだいくつかありますんで、私とスカシャのナンバーがついたちょっと限定版もありますから、ちょっと今後の番組のね、プレゼントにも使わせていただきつつ、今私自身もなんかに貼りたいなと思いますんで、まあ、本当にありがとうございます。はい。で、最後、ツイッターかなんかでも事前に話はしてるんですけども、最後9番ですね。これはヤスアットマーク、岐阜人さんに、ヤスさんに前々からね、いつか行ったらもらってくださいってお伝えしてたんですけども、自分はいいですよって、本当に控えめな方なんで、まあ、その控えめなヤスさんに、の、なんかそのイメージとしては、じゃ一桁だけど一番最後、9番ですよ。もう島村城じゃないですけど、これをいただいていただきたいと思います。本当にヤスさんの作ってくださったワッペンのおかげで、体裁も整いましたし、大変盛り上がりましたし、純粋にかっこよくできすぎちゃって、とても嬉しいです。今後我々二人もいろいろ使っていきたいと思っておりますんで、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか、話足りないこともたくさんある気もするんですけど、まあ、まず、みんなの実際の行動によって、100人っていう数もいきましたし、あとは何度も言ってくれた人も、いるしね。水木さんとかケンさんみたいにね。俺も6回ぐらい行ったし、だから100人だけど、実際に150人分ぐらい、実家に人は行ってると思うんですよ。
そうですね。
たった150人っていう見方もあるし、はい、150人もっていう見方もあると思うんですけど、実際人が動いたのは事実なんで、やった回もありましたし、もうありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。行ってくださった方は、ぜひお友達を1人今年送り込んでいただけるように、口コミで、紹介していただければと思います。あ、あとあれだ。大事なこと忘れてた。そうだよ。あなた記憶なくしてるから覚えてないかもしれないですけど、プレゼントいただいたじゃないですか。
そうですね。はい。
100のろうそくのついたケーキと、かっちょよく名前の入ったチタンカップと。
はい。チタンカップはめちゃくちゃ嬉しかったですね。
チタンタンブラー。俺実は今もこれ使って、それで飲ませていただきますけど。
あれでもやっぱ手で触ったところ、なんか、あと残るっすよ
ね。いいんだよ、それが味になる。
ああ、僕なんか気使ってもあれ使えないですね。よく目にするところに飾ってあります。もちろん底が見えるように。
毎日使ってるんで、常用してます。
いや、あれ毎日使ってそこ削れちゃったりしないかなちょっと思ったんです
よ。チタン製の二重になってるタンブラーなんですけど、スノーピークのも持ってるんだけど、こっちの方が、口元がすごいシャープに薄くなってて。
そうですね、口元だけちょっと薄くなってるんですよ。
そう、すごい口当たりがいいの。かっこいいっていうかね、もうすっげえ気に入って毎日使ってます。ありがとうございます。で、そこにね、これは、スカちゃんこれさ、写真載せ、
はい、わかりました。
ドスピード、ラブイズライド100人記念、スカイジン&ルイ、2017年5月3日、ポリエチタニウムメイドインジャパン書いてありますよ。ケンヤさんとか、ポパニーが発起人なんですかね、皆さんで。
まさか、あんな素敵なプレゼントもらえると思わなかったですね。 あれがもう本当にめちゃくちゃ嬉しかった。チタンタブラずっと欲しいなと思ってたんですけど、買わなくてよかったっす。
でも使わなきゃ意味ないんだから。
いや、使えないっす、あれ持って。
それじゃ意味ないじゃんか。
いや、いいっす。ちゃんと毎日見てるんでいいんです。ほぼ毎日見てます。
あとね、皆さんからの寄せ書きじゃないけど、メッセージをね。
水木さんが集めてくれてますよね。
たくさん書いていただいたのをいただきまして、ありがとうございます。
なんか卒業文集みたいな。はい、嬉しかったですね。
両方に言えるのが、いい年した社会人っていうか、まあ、幼なんか学生じゃないですけど、普段一緒に過ごしてるわけじゃないみんながさ、来てくれて、で少しずつそうやって協力してくれて、用意して作ってくださったもんだと思うと、もう本当、もうとても嬉しい。もう涙もんでした。ちょっと本当、うるっときちゃったの。
僕、うるっときたら負けだなと思ったんで、はっちゃけました。はっちゃけであの結果です。すいません。
チームグッドスピードナンバー40のエフストームです。バイクはベルシス650です。アマカラレビューとしましては、低中速からのトルクがあって、ゆっくりなところからでも安心感があるところがいいところです。悪いところは気持ちよく乗れすぎちゃって、どこまでも走ってしまうからやばいですね。今日のイズスカは天気にも恵まれて、富士山もよく見えて、とっても気持ちよかったです。前回の逆方向の熱海から亀石までの方向で走れたのが良かったです。でまたマスでも走れたのも良かったです。グッドスピード。
今回はここまで。
次回に続く。